り潜っていってね。通信業界、モバイル、IT に関するニュースや話題を取り上げ、中の人が意見を述べたり、製品レビューまがいのことをしたり、様々な体験についてご紹介していくポッドキャストです。
ゆくもばのおしゃべりはすべて合成音声によってお送りしています。
ゆくもば第113回です。お届けいたしますのは、ネタを探してくるのが中の人。そのネタをお話しするのは佐藤ささらと
鈴木つづみです。なんかいよいよ暑くなってきました。もともと梅雨がない北海道を除いて、いよいよ全国的に梅雨に突入と思ったら、沖縄は梅雨明けみたいですし。
中の人の家で簡易サーバーとして動いているノートパソコンが、そろそろ暑さに耐えきれずにシャットダウンしちゃう季節の到来だね。
あれ、CPU が AMD のですから、発熱すごいですしね。
それでは、今回のニュースです。
アップルは、毎年恒例の開発者向けイベント、WWDC16 を開催しました。今回の基調講演では、iOS の次期バージョン、iOS10、Apple Watch 向けの、WatchOS の最新バージョン、WatchOS3、Apple TV 向けの、TVOS のアップデート、Mac 向けは、OS10 改め、MacOS、最新バージョンのシエラがそれぞれ発表されました。まず、iOS10 は、ホーム画面、ロック画面など、デザイン、機能、操作性が見直されます。メッセージアプリが大幅に強化され、スタンプや URL リンクのプレビューなど、様々な機能が強化され、サードパーティーの開発者によるアドオンアプリも利用可能になります。ニュース、マップ、ミュージック、Apple Pay、Safari、メモなど、標準のアプリやサービスについては、機能や UI デザインが大幅に強化あるいは変更、マップや電話では、こちらもサードパーティー製のアドオンアプリの利用が可能になるとのこと。Siri も強化され、サードパーティーのアプリを起動したり、サードパーティー製アプリの機能の一部を利用可能になるとのこと。写真アプリでは、画像解析によるタグ付け分類などの機能が追加される、などなど、OS 全体が大幅に強化されます。WatchOS3 は、アプリをシステムメモリーに保持して、素早く起動することが可能になり、情報更新の高速化や、バックグラウンドでのアップデートにも対応します。サイドボタンの割り当てが、新設されるタスク切り替え画面に変更されるほか、サイドボタン長押しで表示される電源メニューには、緊急通報機能も追加されるとのこと。ヘルスケア機能の強化、新しい文字盤の追加、手書き認識機能の追加など、こちらも大きく機能が強化されるようです。TVOS のアップデートでは、Apple TV の標準リモコン、Siri リモートと同じことができる iPhone 向けのリモコンアプリが追加。また、iPhone にアプリをインストールすると、Apple TV に連携機能を持ったアプリが自動的にインストールされる機能も追加されます。Mac 向けの OS は、OS10 という従来の名称から、iOS をはじめとする Apple 製品の OS 名称表記に揃える形で、改めて MacOS という名称に変更されました。 最新バージョンはシエラ、従来から存在している iOS との連携機能が強化され、Mac と iOS デバイスの間でクリップボードが同期、共有されたり、Apple Watch が近くにあれば、スリープからの復帰の際にパスワードを入れなくても良くなる、自動アンロック機能が追加されます。このほか、MacOS でも Siri が使えるようになります。いずれのアップデート内容も、事前に予測されていたり、噂が流れていたものから大きくはみ出すことはありませんでしたが、今後の Apple の OS 戦略が明確になった、と言えるかもしれません。
コンシューマー的な視点からすると、MacBook シリーズの新製品などのハードウェアについての発表が、一切行われなかったことで、やや拍子抜け、という印象があったのは否めません。しかし、そもそも WWDC は、開発者向けのカンファレンスであることを考えると、Apple 製品の OS が一斉にアップデートされるという今回の発表内容こそ、それらしいと言えるのかもしれませんね。今回の発表以前から、事実上、Apple 製品における OS のメインストリームは、すでに iOS に移行していて、OS 10は iOS に取り込まれた新機能を、後追いで追加している、という状態になっていました。今回の発表では、iOS がメインストリームであることが明確化された、と言える内容になったのではないかと感じられます。iOS 10の強化内容が充実していて、標準アプリが削除可能になった、などのユーザーにとって嬉しい変更も加えられたほか、一番のトピックは、Siri がサードパーティーに開放されるということなのではないかと思います。今年の秋には正式版が出るとのことで、なかなか楽しみですが、アップデートの際には、一部の古い機種が、アップデート対応機種から外されてしまいます。iOS 10は、iPhone 4S、iPad 2などが対象から外されるとのことで、MacOS Sierra も、2009年以前の機種が対象から外されるとのことです。中の人が使っている MacBook Late 2009は L キャピタンでとうとう打ち止めみたいですね。
先日買ったばかりの Mac Pro もシエラの対象から外れるみたいで、アップデート対象は MacBook Pro Mid 2014だけになってしまいます。
これはいよいよ次に出るハードウェアもどうなるか気になるところですね。
Amazon Japan は、Fire タブレットに搭載されている、Android ベースの OS、Fire OS の最新版の提供を開始しました。対象になるタブレットは、Fire、Fire HD8、Fire HD10 の3機種です。今回の更新で、Kindle の書籍がマイクロ SD カードに保存できるようになったのと、人気番組を自動的にダウンロードして、オフラインでも視聴可能にする、音ドック機能が追加されました。音ドック機能で自動ダウンロードされる作品は、プライム会員以外は Amazon オリジナル作品のみですが、プライム会員であれば、映画やテレビシリーズなども対象になります。音ドック機能は、デバイスのストレージに空き容量があり、電源と Wi-Fi に接続されている場合に動作するとのことで、ストレージ容量が逼迫する場合、オンドックでダウンロードされたビデオは自動的に削除されるとのことです。
中の人は、Fire タブレットや、Android の Kindle アプリで、電子書籍を読むことがありますが、Fire タブレットで、Kindle の書籍がマイクロ SD カードに保存されないのが、大変不便と感じていました。一度内蔵ストレージから削除して、 改めてマイクロ SD カードにダウンロードし直すのも、ちょっとめんどくさい感じがしますし、Kindle アプリの設定で、SD カードにダウンロードする設定が、デフォルトでオンになっていないので、そこも注意が必要です。一度、インスタントクラウド保存の機能で、内蔵ストレージから追い出した上で、改めてダウンロードする形になりますが、最初のダウンロードの際に、SD カードへダウンロードするスイッチがオンになっているのを確認してから実行することで、それ以後は、SD カードにダウンロードされるようです。一番安いハイヤーの場合、内蔵ストレージが 8GB しかないので、移動できるコンテンツは、極力マイクロ SD カードに移したいですよね。
ASUS Japan は、法人向けの Android タブレット、ZenPad 4 ビジネスの提供を開始します。出荷開始は6月下旬から、販売代理店は、テックウィンドとシネックスインフォテックが受け持ち、7インチモデルは LTE 搭載モデルと Wi-Fi モデル、10インチモデルは Wi-Fi モデルを提供します。ZenPad 4 ビジネスは、コンシューマーモデルと同じ筐体を採用しますが、ASUS 独自のモバイルデバイスマネジメント、MDM サービスの ADAM を標準搭載します。OS はオープンソースプロジェクト版である AOSP 版をベースに、開発がしやすいようにカスタマイズを抑えたものであるとのことで、コンシューマーモデルよりもプリインストールアプリが少なく、内蔵ストレージは 16GB であるものの、占有している領域は少ないとのこと。特定のアプリケーションを全画面表示して、OS を表示しない、キオスクモードを搭載しているほか、OS イメージをカスタマイズした状態で納品することを、有料のオプションサービスとして提供するとのことです。7インチ LTE モデルは、SIM ロックフリーで、音声通話にも対応。OS は Android 5.1.1、CPU は、Snapdragon 210、メモリーは 2GB、7インチ Wi-Fi モデルは、OS は Android 5.0.2、CPU は Intel の Atom X3C3200、メモリーは 2GB。10インチ Wi-Fi モデルは、本体及び画面サイズと、バッテリーの容量以外のスペックは、7インチ Wi-Fi モデルと共通のようです。
ハードウェアとしては、LTE モデルは昨年12月、Wi-Fi モデルは昨年8月に発表された、ZenPad そのままなので、これといって際立った特徴があるわけではないのですが、MDM を標準搭載していることと、コンシューマー版よりプリインストールアプリが少ないというのは、なかなか興味深いです。ASUS は、もともとプリインストールアプリがやや多いメーカーと言われていますし、ミドルレンジモデルのように、ストレージ容量が 16GB くらいだと、占有される容量もバカにならないんですよね。MDM サービス、ADAM は、今年の秋以降に、ウェブブラウザーから管理できるコンソールを提供予定とのことで、遠隔操作で複数のデバイスを確認し、設定の変更を一括して行ったり、デバイス単位でロックやリモートワイプを行うなど、ブラウザーから一元的に管理を行えるとのことです。事業の規模がそれほど大きくない企業などの場合、MDM のシステム構築を行うよりは、こうした仕組みが一式で標準的に備わっている方が、便利なのかもしれませんね。今回のニュースは、以上です。
今週は、ちょっとここで申し上げるのは、現時点では控えた方がいいようなお話とか、突発的な仕事とかで、なんか慌ただしくて、 編集が間に合うか、やや微妙な感じでしたね。
最近は、中の人が慢性的に忙しくて、割と編集に避ける時間が減ってるせいで、微妙に綱渡り気味だよね。それでも、なんとかいつも通り編集して、なんとかペースを大きく崩さずに配信できてるんで、慣れってのはなかなか恐ろしいなと。
それでも、さすがに G ショックシンドロームとか、ハイブリッドの編集に回す時間が捻出できないんですね。
まあ、それは、中の人にも休息は必要なので。
それはそうと、週末に何かと慌ただしくしている間に、何かまた、物が届いたようですが。
物とか言うな。先日、バックスペース FM で紹介されていた、スマートフォングリップ、ショルダーポット S1 ですが、製品説明を読んでいたら欲しくなってしまった中の人は、先日とうとう注文してしまったんですよね。割と、結構高額なガジェットを紹介されて、物欲を煽られることが多いバックスペース FM ですが、これは比較的安かったので、ついつい手が出てしまったと。
中の人、動画なんて滅多に撮らないじゃないですか。宝の持ち腐れでは。
先日から、ちょいちょい小出しにしてるけど、どうやら動画に手を出そうとしてるみたいよ。
ますます時間配分が厳しくなるようなことをしやがって。
まあ、動画だけじゃなくて、静止画を撮るのにも便利そうだし、YouTube とかを見るときのスタンドとしても便利そうだから、結構役に立つと思うけどね。
というか、元を取るくらいには使い込まないと、もったいないです。
今後、資料館についても、ご紹介していけたらと思いますので、少しお待ちください。ゆくもばでは、皆様からのコメントをお待ちしています。
iTunes のカスタマーレビューのほか、ブログや Facebook ページへのコメント、Twitter でのリプライ、DM、ハッシュタグ付きのツイートなどなど、中の人にコメントを送りつける方法はいろいろあります。
いただいたコメントについては、ゆくもばの中でもぜひ、ご紹介させていただきたいと思っています。
ツイッターのアカウントは、@yukumoba、ハッシュタグは、#yukumoba です。ブログやフェイスブックページは、ゆっくりもばっていってね、でググったら出てきますので、ぜひ、検索してみてください。それでは、今回はこれで失礼いたします。
また次回。皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってね、の制作は、音声合成に、チェビオ、クリエイティブスタジオ S を使っています。
内容の構成や編集、ネタ出しは、中の人、AKA、ハイマウント、声の出演は、佐藤ささらと、
鈴木つづみでした。